財務目標の立て方、金額行動期限の設計。財務目標は紙に書くだけでは達成できません。金額と期限を決め、現状、繰り返す行動、確認基準まで結びつけることで、実行可能な計画になります。望む結果を金額と期限で具体化します。現在の収入と目標収入の差を計算します。収入に影響する反復行動を決めます。行動する時間と状況をあらかじめ指定します。定期的に記録を見直し、計画を修正します。紙に財務目標を書くだけで、収入が増えるわけではありません。望む金額と期限、反復する行動、点検基準を一緒に書いてこそ、漠然とした願望が実行計画になります。アファメーションは、予算管理や収入を得るための活動の代わりにはなりません。根拠の確認、ロックとレイサムの目標設定研究、ゴルビッツァーの実行イズ研究、AP ヴェアへ加えた花文書くと実際に何が変わるのか、目標の記録は、考えを測定可能な文章に変えるためのツールです。記録自体がお金や機会を引き寄せるという根拠はありません。効果は、記録後に続く選択と行動から生まれます。ロックとレイサムの研究は具体的な目標を扱っています。目標の難易度やフィードバック、能力も成果に影響します。単純な肯定的表現だけで成果が生まれるという意味ではありません。主張確認可能な解釈実行に活用する方法、思考が環境を作る。思考択や行動に影響を与える可能性がある。行動記録につなげる紙に書くとエネルギーが変わる目標が目に見え、点検しやすくなる。金額期限行動を一緒に書く。すでに実現したと信じる自信は行動を助けるが、結果を保証しない。進捗の数値も合わせて確認する粘り強さが成功を生む。繰り返しこどみることで機会が増える可能性がある。中止修正の基準も決める。財務目標を書く順序まず。結果と行動を分けて書いてください。結果は望んでいる財務状態です。行動はその結果に影響を与えられる反復課題です。目標金額と期限を書きます。月間純利益など測定する単位を決めてください。純利益の計算範囲も一緒に書いてください。現在の状態を記します。現在の月平均収入と支出を確認してください。資料がない場合は、まず取引履歴を集めてください。目標と現在の状態との差を計算します。差額は願望ではなく、解決すべき課題です。税金や費用を差し引く前と後も区別してください。反復する行動を決めます。営業提案、スキルの習得、顧客管理などを書くことができます。実際の収入につながる行動を優先してください。行動する状況を指定します。いつ、どこで何をするのかを文章にしてください。毎日記録を見直すなら、決まった時間に設定してください。実績と行動を分けて点検します。収入の変化と行動回数を区別して確認してください。結果が出ないときは、方法や過程を修正してください。計算例、1000万ウォンの純利益目標月1000万ウォンは、年間1億2000万ウォンです。1000万ウォンに12ヶ月をかけて計算します。ただし、この数値だけでは実行計画は完成しません。現在の純利益が示されていなければ、差額は算出できません。事業者は売上高と純利を区別する必要があります。労働者は全員年所得と手取り額を区別する必要があります。記入項目例または計算確認すべき点目標月間純利益1000万ウォン税金費用を反映しているか、目標年間純利益1億2000万ウォン1000万ウォン12ヶ月現在の純利益直接入力同じ計算基準を使用月間差額目標額現在額がなければ計算負荷反復する行動を直接入力収入につながるか確認期限直接入力カレンダーに表示できる日ずつ目標分は次のように構成できます。 数値の後には、必ず行動を表す文章を加えてください。実行の有無を確認する基準も残す必要があります。結果、私は決めた期限までに月間純利益1000万ウォンを目標とする。計算、これは同じ基準で年間1億2000万ウォンである。行動、毎日決めた時間に収入に関する課題を実行する。点検、実際の純利益と行動記録を見直す。条件別の整理、現在の状態によって記録すべき内容は異なります。漠然とした願望にはまず数値が必要です。すでに数値がある場合は行動と点検基準を補ってください。現在の条件不足している要素を補う記録、お金持ちになりたいという考えしかない。金額と期限、月間目標額と期限目標額だけを書いた。現在の状態と差額、現在の収入支出差額、アファメーションだけを繰り返す。実行する行動、時間、場所、行動を表す文章、失敗後に意欲が低下した原因の記録、思考し決壊、修正事項、焦りが強くなった。中間点検の基準、行動量と実際の周囲の反応が怖い。フィードバック対象の区分、助言を受ける相手と目的、目標を全員に公開する必要はありません。だからといって、すべての助言を遮断する理由もありません。会計や契約の問題については、専門家への確認が必要な場合があります。アファメーション・ビジュアライゼーション実行計画の比較。アファメーションとビジュアライゼーションは、目標を思い描くための補助手段です。実行計画は、実際に行動する条件を定めます。3つの方法は、役割と検証可能性がそれぞれ異なります。方法、主な役割、限界う方法、アファメーション目標と姿勢を繰り返す、収入を直接生み出さない行動を表す文章を加える、ビジュアライゼーション望む結果を鮮明にする、障害を見落とす可能性がある、予想される障害も書く、目標の記録。金額と期限を固定する、記録後に放置する可能性がある。見直す日程を決める、実行計画、行動する状況をあらかじめ決める、誤った戦略も繰り返す可能性がある。結果を見て修正する、肯定的な言葉は自己非難を減らすために活用できます。しかし、事実と矛盾する文章は点検を妨げる可能性があります。完了形のアファメーションと実際の進捗数値を一緒に記録してください。貧困、富を心の状態だけで捉えてはいけない理由、貧困を個人の言葉や態度だけのせいにすることはできません。収入や資産には雇用、健康、負債などの条件も影響します。経済的困難を道徳的な失敗として表現すると、問題解決の焦点がぼやけます。破産と貧困も同じ概念ではありません。破産は国ごとの法律に基づく手続きや状態である場合があります。貧困は収入や生活状況を表す幅広い言葉です。お金は様々な目的に使える交換手段です。お金自体が人の善悪を決めるわけではありません。獲得の過程と使い方は別途判断する必要があります。粘り強さを実行力に変える基準、第2の鍵は、諦めたい衝動の後に生じる力を説明する比喩です。この比喩が財務的な成功を保証するわけではありません。粘り強さは、同じ行動を無限に繰り返す姿勢とも異なります。続けるときは、思考と結果を一緒に記録してください。結果が出なければ、方法と過程を検討してください。損失が膨らむ計画には、中止基準が必要です。続けること、目標につながる検証可能な行動を変えること、繰り返しても成果が出ない方法、中止すること、許容できない損失を意無選択確認すること、失敗が努力不足によるものか、戦略上の問題によるものか、著名人の成功談だけで因果関係を証明することはできません。聴力の喪失や言語上の問題を克服した事例は、粘り強さを示しています。同じ行動が、すべての人に同じ結果をもたらすわけではありません。よくある間違い、最もよくある間違いは、 目標の記録を結果の原因と捉えることです。紙は計画を見えるようにするだけです。収入は実際の取引や労働、資産運用から生じます。純利益の意味を定めません。費用と税金をどこまで差し引くかを書く必要があります。現在の数値を確認しません。基準点がなければ目標までの差を把握できません。結果だけを現在形で繰り返します。達成したような感覚が行動の代わりにならないよう注意してください。失敗するたびに目標を捨てます。目標と方法を分け、まず方法から検討してください。粘り強さを損失の受け入れと混同します。続ける基準と中止する基準を一緒に決めてください。経済的困難を自分だけのせいにします。コントロールできない条件と変えるべき行動を分けてください。毎日使う目標記憶フォーマット、毎日書くには、文章を短く検証可能なものにしてください。結果と行動を同じ文章に混ぜないでください。記録は実際の数値と比較できる必要があります。目標金額、月間純利益ウォン目標期限、年月現在の金額、キツウォン残りの差額、ウォン今日行う行動、行動する時間と場所、予想される障害、障害が生じた場合に行う行動、今日の実行結果、年2回の旅行や週4回の運動も同じ構成で書くことができます。旅行の目標には費用と時期を加えてください。運動の目標には実際に行った回数を記録してください。根拠を解釈する基準目標設定研究は具体的な目標とフィードバックを扱っています。実行イズ研究は状況と行動を結びつける計画を扱っています。どちらの研究も思考だけで富が流入すると立証しているわけではありません。エネルギー、引き寄せ、報酬の法則は哲学的な表現として区別する必要があります。再現可能な金融公式のように扱ってはいけません。キャサリン・ポンダーなどの主張は該当する著作の原文で確認する必要があります。このテーマには法律や政府の告示は適用されません。したがって引用できる公式な規定文もありません。研究内容は DUI ハラブンと APA スイサイクネティネで確認できます。よくある質問、財務目標は手書きすべきですか？必ずしも手書きする必要はありません。紙とデジタルの記録はどちらも点検できる必要があります。自分が継続的に確認できる方法を選んでください。アファメーションを繰り返すと実際の収入は増えますか？アファメーションだけで収入が増えるという根拠はありません。アファメーションは姿勢を整える補助手段として活用できます。収入を得るための活動と数値の点検が別と必要です。目標は他人に話さない方が良いですか？一律に隠すべきだという根拠は不十分です。不正確な助言を避けることはできます。責任あるフィードバックが必要なら、相手と目的を決めて共有してください。大きな目標を書くのは貪欲ですか？目標金額の大きさだけで倫理性を判断することはできません。お金を得る過程と使い方が判断基準になります。許容できるリスクと費用も一緒に検討してください。目標を達成できないのは貧しい考え方のせいですか？そのように断定することはできません。戦略や能力、市場の条件も結果に影響します。失敗の記録は自己非難よりも計画の修正に活用してください。毎日同じ目標を書いても良いですか？同じ目標を繰り返し書くことはできます。ただし、実際の数値と行動結果も一緒に更新してください。変化がなければ、方法を再検討する必要があります。